メン、感謝します。さあ、今日は主を知り、語ると題してですね、御言葉をお取り次ぎしたいと思います。一言お祈りします。天の父様、あなたの名前を崇めて心から賛美をいたします。主が私たちに今日も素晴らしい恵みの朝をくださり、主を礼拝する一時へと入れてくださったことを心から感謝をいたします。今日とったお一人お一人、感謝はそれぞれに営みを止め、あなたの前にやってまいりました。どうぞお一人お一人に主が語ってください。そして神様、あなたの語りかけが兄弟姉妹一人一人の魂に命となり、力となり、新しい歩み出すエネルギーとなってまいりますようにお願いをいたします。今週も主によって祝福されて前進できますように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン、アーメン、感謝します。それでは今日の御言葉をですね、ご一緒に読んでまいりましょう。ヨハネの福音書の1章の29節をまずご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。このヨハネの福音書の冒頭部から続けてですね、ヨハネという、バプテスマのヨハネと一般的に言われますが、このイエス様の先駆者であるヨハネが、自分自身が何者であり何をするのかということをですね、この前の段落で、述べているところを先週学んだわけでございます。さあ、今度そのヨハネがまさしくですね、イエス様ご自身と出会って向き合っていった、その時にですね、体験した事柄を踏まえて、今日は神様からのメッセージをいただいていきたいと思います。この翌日ということで、実はこのヨハネの一章ではですね、その翌日、その翌日という、そんなですね、つなげ方で書かれていきまして、そしてカナの婚礼の2章の1節へと入っていくのでございます。イエス様はある面、いろんな動き方をなさったようでありますが、こういう一日一日を重ねていらっしゃったんですよということをですね、こういうつなぎの言葉を通して示しながら話題が展開していくわけでございます。まずこのところで、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。もうすでにこのヨハネはちょっと前の段階でですね、イエス様に洗礼を施していたようでありますから、これは久しぶりの再会、ある面イエス様をもう一度こう見る、そういうチャンスをですね、得たということでございます。その時にヨハネは一つ証言として、証しの言葉をこのところで述べました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。この言葉の背景にはですね、一つの事柄があります。何かというと、旧約聖書においては、実は私たちが神様の前に出るときには、神の前にですね、罪を持った人間が清い神様に直接出ることはできません。だからやっぱりその罪を許される必要がある。その罪の許しのためには何か犠牲が必要だということで、実は神様の前に出るときには必ずですね、何か犠牲の備え物をお捧げすることになったわけです。その一番有名なという一番メジャーな捧げ物が、神様に子羊を捧げるということでありました。で、このところでそのことからちょっと引っ張りながら、ここでヨハネは明確に語るんです。一人一人の罪をもちろんこうね、あがなう、取り除いていく、そういう事柄に子羊が一匹一匹用いられたけれど、このイエス様という方は実は世の全ての人のためのあがないとなってくださった。つまり全てイエス様を信じる人に、普遍的にどんな人にでも神様の前に罪を取り除いてくださる、そういうですね、備え物としてご自分を捧げなさるお方なのだと語っていったのでございます。さあ、その後、彼はですね、この前段で少し前を振り返るかのように、明確に語っていきます。一体これ誰に語ったんでしょうね。誰に語ったかっていうのはこの後にだんだん分かってくるんですが、それは何かというと、ヨハネの弟子たちであったようであります。つまりヨハネにもイエス様のように弟子がもうすでについていました。でありますから、このヨハネの弟子たちが後々イエス様の弟子たちになっていく、そういう人たちもいるんでありますが、その方々に向けて明確にイエス様がどういう方かということを明確に語っていきました。そしてその語りかけの中で、ヨハネの弟子たちはイエス様に、言うならばお師匠さんがこう推薦してくれたというような 流れになりますから、今度言うならば自分が今までついていたヨハネがですね、亡くなってしまった後イエス様のお弟子へと言うならばなっていく、そういうですね大切なそういうつなぎをする、イエス様ご自身を今度自分の弟子たちにこう紹介していく、まあ、そのようなですね位置づけにあるわけでございます。私の後から一人の人が来られると前もって私は言っていたが、まさしくあのお方がそうなんだよ。私はこの方のことを指して、私の後に来られるあのイザヤ書の言葉を引用しながら語ったけれども、まさしくこのお方のことを言いたかったのだと告げていくのでございます。31節をご一緒に皆さんで読んでみましょう。3、はい。私はこの方を知らなかった、しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水で洗礼を授けに来た。私はこの方を知らなかった。そうです、ヨハネは最初は自分自身の働き、ね、洗礼を授けて、そして人々を神様に立ち返らせる、それが自分の役割である、自分のミニストリーである、それを一生懸命見ていたわけでありますが、でもその中で実はその働きがこれから来られる方の道備えだということを自覚していきました。だからそもそもは知らなかったし、そしてもうちょっと言いますと、この方を本当にヨハネは知らずに終わるのでございます。なぜかというと、この後ヨハネは亡くなりますね。亡くなってしまう、ヘロデ王に首を切られて殉教の死を遂げてしまうわけであります。ということは、イエス様を本当に知る道っていうのはどういう道でした？聖霊を通して私たちに与えられる道です。それはイエス様が十字架にかかって死なれて葬られて天に帰られて、聖霊を私たちに助け主、別の助け主として送ってくださることによって初めて開けることです。ということは、残念ながらヨハネの言うならば生涯はその体験には至ることができない。あるね、ヨハネの位置づけというものもこのさりげない一言の中に見出すことができるのです。誰でも聖霊によらなければ本当にイエス様が主であることを知ることはできない。私たちはある意味で本当に恵まれた時代に生かされていることを覚えようではありませんか。それはヨハネの本当に誠実に歩んだバプテスのヨハネの到達しないところを主イエス様によって開かれて、今は主を知ることができるようになっていることを感謝しようではありませんか。さあ、イエス様の働きというのは何か。それは世の罪を取り除く子羊としての働きだった。そしてある面、このヨハネ自身は残念ながら知らないで終わってしまう、そのような存在を私たちは今開かれていると語っていくのでございます。さあ、続けてですね、今日の箇所の後半を見てまいりましょう。32節ご一緒にお読みします。3、はい。そしてヨハネは証しした、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった、しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける方であると私に言われた。アメン。ここにもまた繰り返し、私はこの方を知らなかった、もちろんそのイエス様の出会うまで知らなかったという意味だけではなく、彼自身はそのイエス様を知るに至らない、そういう自分自身にあるということをもうこのところで一つ区切りとしておきながら、でもこの方が洗礼を受けられた時にすごいことが起こったんですよ。私はそれをまざまざと見ました。それはこの方に洗礼を施した後、自ら上がってこられた時でした。いきなり天が開けて、もう聖霊が鳩のような姿をとってこの人の上に臨んでくる。もうその様を私は見てもう圧巻とられた。それだけではない、この方に神からの語りかけがあった。これは私の愛する子、これに聞け、私の心にかなうものだ。ああ、この方はまさしく神様の子供として来られた御子なのだということを私はこの時にはっきりと自覚し、そして聖霊が下ったというのを見た時に、私は水で洗礼を施したけれども、この方から 初めて神様との交わりをつなぐ霊である聖霊体験をする、そういうことが開けてくるのだということをはっきりと自覚した。だからこの方が聖霊を授ける、聖霊のバプテスマを授ける人だということを確信したのだと語っていくのでございます。34節をご一緒にお読みします。3、はい、私はそれを見た、だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。アメン。まさしく神の子であるというのは神様との関係性があって初めて生じますね。つまり神様の子がイエス様であるならば、じゃあ神様は父ですね。だから父子の関係を明確に取り持つ存在としてイエス様が来られた。そしてそれが聖霊を私たちにいただくことを通して神様との交わりに私たちが招き入れられて、そして私たちもまたイエス様と同じ立場、神の子としての立場をいただくことができる。つまり神様からあなたは我が子だと認めていただく、そういう関係性の中に入れられるのだ。私が証ししたというのはまさしくこの方を通して私たちが今まで、つまりヨハネの時代以前には体験することができなかった神様との関係の道が開かれていくことを明確に私は証として出したのだと語っていくのでございます。ヨハネの証言は霊が下ってきて、そしてイエスにとどまり、そして今度その聖霊でバプテスマを授けるということはイエス様が私たちにこの霊を下ってくる、与えてくださる、それこそが神の子としての証明であり、それこそが神様の特別な立場を開かれた証だというのでございます。さあ今日このところからいくつかのことを共に学んでいきたいと思いますが、第一番目に覚えたいメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白しましょう。3、はい、霊に満たされて交わりを深めよう。アメン。私たちが本当にイエス様によって開かれた一番大きい恵みは神様のことを認めていただくというところにあります。そしてそれを実際に媒介するものは何かというと聖霊です。ですから聖霊によって私たちがバプタイズされるというのはまさしく神様との交わりが入れられるということです。今までは縁なく関係なく神様なんか全然知らないよとして生きていた私たちがこのイエス様の十字架の恵みをいただき聖霊によってバプタイズされるということはもうあなたは我が子だと神様から認めていただく、そういう特別な立場をいただくことでございます。でありますから親と子という関係性で神様との前に歩む中で神の霊に満たされるということは何かというとまさしくその交わりが豊かになるということです。ヨハネは知らなかったということを二度も繰り返しながら残念ながらそういう交わりを体験するところにはいかなかったんです。でもこのところで交わりを深めるということは何かというとそれはよく知るということですね。私たちもいろんな方と出会ってお話をします。はっきり言いまして私自身も、たくさんの方とお会いしてですね面談をしたりカウンセリングしたりしてきました。だからもうほぼほぼもう椅子に座ってですね、パッと向き合ったらもうその人のものは全部わかるなんてことは全然ありません。はっきり言いましてさっぱりわかりませんね。そんなの予知能力とか投資能力とかそんなものはありませんので、初めての方に出会ったら何をするかというとやっぱりですね丁寧にお話を聞く以外にないんです。そして聞くということが実は会って初めてね理解っていうのが生まれますよね。そして相手を知るということができます。やっぱりちゃんと聞かないとですねそのことからは成立しないし、それは交わりが深まるとは言いませんね。多くの場合私たちはチャットと言いましてねこう会話をよくするんですけど、あんまり聞かないんですね。聞かないっていうかどういうことかというと相手が喋ってる時に次私は何を言おうかずっと考えているとすると相手のおっしゃってることを本当に受け止めてるかどうかね、 断片は取るんですよ。パッパッとね、そういうね、感覚的には取ってるんだけど、本当にその人をね、理解しているようになっているかって言ったら、もう全然違う世界があるわけです。だからある意味で、このね、交わりというもので、よく相手を知るという時には、たっぷりやっぱり聞くということは、とても大切なことでございます。先週、いろんな用事を進ましてですね、まどろこしい私の一番あんまりこうね好きでない二度手間も3回もしてしまいましてですね、これやったら三度手間みたいやなと思いながらちょっと日中ですね動いてたんです。まあ役所というところにこう行きますとですね、あれがないって言われたら持ってこなきゃいけませんしね、そのハンコがなければダメだし、そういうことをねこう2回じゃなくて3回も繰り返してですね、うわー今日は1時間ぐらい時間をねロスしたなぁと思いながら、実はアバハウスの前に来たのでございます。でアバハウスで少し用事がありましたら先生とお話をしなくちゃなんない、でもまあ車をですね、ほっときますと、緑の方々がいらっしゃいますからですね、やっぱりあの車で喋りましょうということでですね、わざわざ車にこう乗っていただいてね、そして一緒にこう話をしてたんです。そしたらですウィーッとですね自転車が止まりましてね、なんか見覚えのあるようなですね、方がですね自転車からこう降りてこられた、止められたんです。でアバハウスにこう入ってこうとする、ああと思って、懐かしいね先生でした。中道先生と言いましてね、茅ヶ崎のホーリンス教会の牧師先生なんです。まあ私の教団とはね、やっぱりこう今まで属してた教団とはやっぱりペンテコステとホーリンスなのであんまりね親しくなかったんですが、私の高校の先輩でしてですね、そして同じ高校出身という吉見からとっても私にね、親しくしてくださって、そして、実は中央チャペルでもですね3年か4年間ぐらいね、8月の終わりの、1週間帰省されたら大体日曜日ですね、私の教会で礼拝でメッセージしてくださる。私もまあペンテコスの牧師だなんですけど、ホリネス教会に招かれてですね、茅ヶ崎教会で説教すると。でもあんまり目立ったので、教団からもうあんまりやるなって言われてですね、ちょっと釘が刺されて、それでちょっと交わりがね止まってたんですけれど、まあ今回ですね、その先生がふいっとね自転車止まって来てくださった。私本当にね感謝しました。三度手間やってよかったと思いました。三度手間してなかったら、確実に1時間ずれますからね、私そこにいない可能性が大ないですから、ああ神様こういうタイミングのためにね私の、トロ臭いねことも、用いてくださったかなと思って、先生に声かけましたら、うわー久しぶりということで、もう即そこからですねちょっとお茶をしに行ったわけでございます。まあよくお話しなさること、もう車に乗ってから、レストランでですねちょっとお茶を飲みながら話してる間もずっと話しくださって、私もまあ自分のことをポッポッと投げますが、それをもうはるかに凌駕する形ですねおっしゃってくださって、実にこの十数年ぐらいのですね、先生の営みがよく分かりました。そして、まあ、ひとしきり喋ったら、あ先生ちょっと次の予定があるのでということで先生すぐねとか行かれることになりましてお送りしたわけなんです。でもその時にね最後先生がこうおっしゃったですね、いやー今日はなんか本当に交われてよかったです。で最後ポッとおっしゃって、本当に私の話をよう聞いてくださってありがとう。で、とっても満足してお帰りになりました。私自身、本当にね、そこで、いやー、懐かしいね、ね、それ久しぶりですね、挨拶で終わるのほとんどですけど、このお正月、そしてまあ、なんで帰ってこられたかというと、娘さんがね、この、二十歳になるって、それで衣装が必要ですね、ご実家が貸し衣装屋さんなもんですから、その衣装をねまた取りに来たんだということでございまして、今日多分お召しになってるんだと思いますが、まあそういう機会でありましたけれど、本当にそうやってこうねしばしの時間共に過ごしまして、本当に話をこう丁寧にこう聞きましたら、よくこう分かりますよね。でよく分かるとすごいね満足感がありますね。そしてなんかものすごいこう充実した気持ちになる。これを教えられた時に、ああ本当に私たち主を知ろう、もっと主を知ろう、 本当に神様が何を思っていらっしゃり、何を考えていらっしゃるのか、私たちにどんなことを願っていらっしゃるのか、このことを実はもっと知ると、実は私たちがものすごい満足感を持って生きることができるのだということを教えられたのでございます。はい、すみません、私たち主を知ろうではありませんか。で、残念ながらね、そういう恵みをこのヨハネの時は得ることはできなかったわけですよ。知らなかった。だから私たちは本当に今恵みの世界が開かれているのですから、もっと主に心を開いて祈りつつ、主からの語りかけを受け止めるものとなろうではありませんか。ヨハネの福音書の14章の26節をご一緒にお読みします。3、はい、しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方に全てのことを教え、私が話していくことをことごとく思い起こさせてくださる。アメン。本当に私たちには神様の霊である聖霊を主がくださっています。そのことをしっかり信じましょう。そしてそのことからを受け止めて、神様に心を注いで祈ります。でもその時に、ただ単に私たちの願い思いをぶつけるだけではなく、主よ、あなたの思いを教えてください、あなたが何を望んでいらっしゃり、何を願っていらっしゃるか、私の人生で何をなさりたいと思っていらっしゃるのか、もっともっと私たちが知っていくものとなろうではありませんか。神様の前にそれをしっかり受け止めるときに、実は私たちに信仰の強い強い確信が生まれていくのでございます。ああ、確かに神様は私を守ってくださる、導いてくださるし、それだけではない、私をこのように使おうとしていらっしゃるのか、そのことからにブレなく揺れなく歩むことができるようになるからでございます。じゃあ第2番目に覚えたいメッセージポイントはこれですね。ご一緒に告白しましょう。はい、霊に満たされて命の言葉を語ろう。アメン。私たちが聖霊に満たされて神様の思いをよく知り、そしてそれを受け止めて歩む、それは単に私たちだけで完結するのではない。実は私たちが発する言葉、私たちが出す、言うならば誰かに対する語りかけ、実はそれがその人を本当に生かす命として働くのだということを今日覚えたいと思います。このところで、ヨハネは明確に、ね、語りますね。霊が下ってある人にとどまるのを見たら、私はそれを見たって、そのことからをですね、彼はもう止めおくことなく、自分の弟子たち、自分自身が周りに関わる人たちに語っていきました。本当に彼自身が死を知るという体験をある面、私たち同じようにしたわけではないけれども、現実彼が語られたことは現実起こったということで、彼自身の信仰においては掴み取っていきました。でありますから、ある面彼自身が自分自身の体験したことからを今度分かち合っていくということをしたことを、私たちのモデルとして習いたいのでございます。ヨハネの福音書の3章の34節をご一緒にお読みします。3、はい、神がお使わしになった方は神の言葉を話される、神が霊を限りなくお与えになるからである。アメン。私たちがこう何かをこう語ろうとするときにですね、ちょっとこう躊躇したりためらったり、十分語れるかどうかわからないみたいなですね、思いにとられることもあるかもしれません。しかし神様があなたを用いなさるときには、必ずあなたが必要な言葉を主はくださる。なぜかというと、霊を限りなく与えてあなたに命を吹き込み、語るべきことを教えてくださるからです。だから私たちはあんまり心配しないでよいし、ある面私たちが日常の中でですね、もちろん自分自身で語るということにはスイッチを入れて、もうチャンスがあれば語る、機会があれば語る、そのことからに心を向けていく必要はあります。それはですね、本当に私たちの実は信仰を豊かにするし、またある面私たちが歩む中で、ああ神様を信頼して生きているとは素晴らしいことだなということを深く味わうことになるからでございます。もう一箇所聖書の御言葉をお読みしたいと思います。6章、ヨハネの福音書6章の63節です。3、はい、命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない、私があなた方に話した言葉は霊であり命である。アメン。このところで命を与えるのは霊である、これは神の霊である聖霊のことを指している、もちろんそうです。 でも肉は何の役にも立たない。そうです、人間的な配慮とか人間的な考えというのは実は何の役にも立たない。先週の木曜日に足立先生が来てくださってですね、メッセージをくださいましたけど、非常に鋭くですね、私たちの魂にこの部分を切り込んで語ってくださいました。聖書の箇所はこのアブラハムという人物にやっとのことでですね、聖祭サラから赤ちゃんが与えられて、イサクという子が血離れして祝宴を開く素晴らしいお祝いの席、その場面でありました。しかしそのお祝いの席にありながらです、残念ながら悲しい悲しい現実がそこには言うならばうごめいていたのです。一つは何かというと、実はこのイサクが与えられる前になかなか赤ちゃんが与えられない、ね、そういう、言うならば焦りとか、まあ苛立ち、もう年を取っていくし年齢重ねていくし、神様は確かに子供を下さると約束されたけれども、なかなか与えられへんからなんとかせなあかんのちゃうかという人間の配慮思いが一つのことを起こしました。それはさらに仕えていた女奴隷ハガルから子供を得るということだったのです。あなたもうね、私たちに子供与えられないから、まあ、あのハガルからね子供を得ましょうって、そしてあのハガルのところに入ってください。まあアブラハムはサラの言うことですから、奥さんの言うことですから、はいって言って入りましてですね、そして関係を持ちましたら、なんと赤ちゃんが与えられた、イシュマエルという赤ちゃんが与えられた。これは素晴らしいことでありましたし、アブラハムにとったらものすごいね嬉しいことであったのは間違いありません。なぜかって、本当に後継ぎがいない中で自分の子供は与えられたから。でも神様の約束はあなたの妻サラから生まれるということだったんですけれど、それをなかなか与えられないからという人間の理由で人間的な配慮をしたわけです。それがずっと時が流れて、イサクが生まれてからしばらくの間にわっと顔を出してきたんです。何かというと、実はこのイサクがまだ血離れですから、大体3歳ぐらいだったでしょうね。よちよちよちよち歩いて、そしてねお兄ちゃん言って、多分イシュマエルにねこう近づくんですけど、このお兄ちゃんはもうすでに14歳から17歳ぐらいになってます。そのお兄ちゃんがなんとイサクをこうからかっている、まああざけっている、まあうまくできないことはははと笑ったんでしょうか。そういう様を見た時に、もうそれにプチ切れた女性がいたのです。それがサラでした。サラは自分の子供が与えられた時、自分の子があの女奴隷の子にからかわれたことにもう耐え難くなって、そしてアブラハムに訴えるのです。あなた追い出してください、あんな子はねもう私たちのね家を継ぐものではありませんから。もうこういう展開を見ますとね、ほんまにこのサラさんって勝手やなって思いますね。そもそもイシュマエルが生まれたのはサラの提案からでした。サラが神様の約束を信じきれないので、人間的にこれはええってことをやったわけです。そして与えられた命です。でも今度は邪魔になったから追い出してくれって話になる。まあこのことはアブラハムにはものすごい悩みになったというのです。悩んで悩んで苦しんだと聖書は書いています。苦しむのは何でですかね。イシュマエルに対して、またハガルに対しても悪いなって思う。またイシュマエルやっぱり自分の子供ですから可愛いなと思う。でも追い出せというサラの心言葉には従わねばならないからと思う。その狭間でですね、彼はものすごい葛藤したということです。でもそのことがね表になっているのはいつかっていうと、本当はねものすごい喜ぶべきタイミングなんですよ。イサクが血離れしたってみんな報いになって喜んだらいい、本当はそういう祝宴お祝いの時に、実は何が起こっているかというと、ものすごい不安です、恐れです。 先行きどうなるのかわからないというのは思いです。そうです、奥さんのサラにとったらこれからこのイシュマエルにいじめられるのが続いたら家督を取られてしまうんじゃないかという不安恐れ。ハガルとイシュマエルは追い出されたらどうなるのか、もう路頭に迷う、そういう恐れ。アブラハムはこの時代をどうね収めたらいいかわからない、そういう恐れ。ここにないのは信仰です。信仰がない時にこういう恐れで人間模様はものすごくややこしくなってしまう。信仰は何ですか？神はイサクに家督を与えて祝福する。しかしイシュマエルも神様が特別にアブラハムを通して与えられた子供だから、これも祝福する、この約束があった。ところがこの約束をみんな信じられないので恐れで、それで悲しいうごめきが起こっていた。非常にですね、鋭い、神様からの語りかけをいただいたなと思いました。はい、すみません。本当に私たちが神様に、信頼する、神様を本当に信じて生きる、何かというと、実は神様の語られた言葉を素直に受け止めて生きる中にあるということです。そしてそのことにね、一番こう妨げになるのは人間的な配慮であるとか、そしていろんな恐れ、これが実にもうその神様の約束そのものをもうダメージを与えてしまったり歪めてしまったりすることになる。ある面、神様からの語りかけは私たちを生かす本当に大事な王道であることを今日もう一度覚えようではありませんか。そして何を信じるのか、そうです、神様が語られたことを信じる。アブラハムもちゃんと信じたらよかったんです。サラもちゃんと信じたらよかったんです。神様はイサクを通してあなたを祝福するとおっしゃってるんですから、そのことからを信じて生きてればよかったのに、その人間的な言うならば相手への配慮であるとか、そういったものに惑わされてしまった失敗を犯したのでありました。はい、すみません、私たちは本当にそのような鉄に踏んではなりません。そして神様からの本当に語りかけこそが人を生かす、全ての人を生かす道になることをもう一度覚えようではありませんか。神様は明確にイサクを祝福すると言われたけど、イシュマエルも祝福すると言われた。つまり神様の語りかけはちゃんとですね、全てを生かすものとして与えられていたのです。でもそれを惑わされるのはいろんな人間の思いであるということ、私たち、この新しい年に向かう今ですね、もう一度はっきりとわきまえていこうではありませんか。どうぞ神様からの語りかけをいただきましょう。そして本当に神様からの明確なメッセージをいただいたら、それをしっかり受け止めて、今度それをまた明確に語るものとなろうではありませんか。そういう中で神様がどれほど力強いね恵みを私たちにくださるか、この新しい年体験していくものとなりたいのでございます。ご一緒にお祈りしたいと思います。アバ父よと呼んで、神様どうぞ主の語りかけにまっすぐに向き合い生き、語るものとなしてくださいと、ご一緒に祈りましょう。3、はい、アバ父よ、天の父様、ありがとうございます。あなたの恵みを感謝します。主が私たちに明確なメッセージをくださったことを感謝いたします。神様、もっともっと主を知ることができますように、あなたをもっと知り、主の御心に生きるものとならせてください。そしてまた私たちの歩みの中で、神様、あなたご自身が語ってくださることがあります。感謝、それをいろんな人間的な配慮であると、いろんな思いで、神様は歪めることなく、惑わされることなく、主の思いを明確に自覚し、そして語るものとならせてください。神様、いつでも大事なのは信仰です。最終的に神様、あなたを信じることです。どれかしらそこにしっかりと立って歩む一年としてくださるようにお願いいたします。とどく主の恵みを信じます。